ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押して聞いていただきありがとうございます。この回が年内最終の放送となりそうなんですけども、今年最後の放送ということで区切りがつくんですけども、数えてみますと183回目の収録ということになって、3年半ほどこれをやっているということになります。週に1回欠かさずやってきましたもので、でこの3年半ずっとこれを続けるモチベーションって何なのかなというふうに自分で考えたんですね。でこれを普通は自分の、まあ、仕事といいますか、売り上げですね、売り上げのためにこういったポッドキャストの放送を行うというのが当たり前なはずなんですね。でその3年半前に同時期にやり始めた方っていうのが結構いっぱいいますけども、まあ、その中で今でも続いてるっていう方がやっぱりほとんどいないわけで、片手で数えるぐらいの方しか続けていないということなんですね。でこういうふうなポッドキャスト、まあそれ以外メールマガジンもそうなんですけども、なぜやるかといったらやっぱり売り上げを上げるため、自分のお客さんになってもらうためということなんですけども、でも私の場合はちょっとそれとは違います。会社に属する一会社員ですから、自分のお客を取ってどうのこうのというのはありません。まあこれからの時代の流れとしてはそういったこともできるようになるのかもしれませんけど、現時点ではそれは考えてないと。じゃあなんでこのようなポッドキャストを続けているのかというと、やはり少しでも役に立ちたいからということなんです。アドラーで言うと貢献感を持ちたい、自分がこういうことをして役に立っているというふうに思いたいわけです。まあ実際思ってはいるんですけども、というのはですね、もともとのきっかけはこれメールマガジンも一緒なんですけども、教習所内で一生懸命初めて免許を取る方にこう熱弁を振るったところで、やはりその時に届くのは数十人です。けどこのインターネットのメールマガジンポッドキャストであれば、うまくいけば数百人、数千人、数万人ということになりますよね。で、まあ、自分の考えが絶対正しいとは言いませんけども、せっかくこういうふうな仕事をしてますから、運転のコツとか楽しさっていうのを配信できたら多くの人に分かってもらいたいなという一心でやってるということなんですね。まあかっこよく言えばね。で、それをすることで自分の考えもまとまるというふうな副次的なこと、また書く力、喋る力も多少は上がってきたかなというふうには思います。もちろんね、まだまだ伸びしろはあると自分では思っているんですけど、まあそういうふうなことでこれを続けているということなんですね。で、なぜこういうふうなことを思ったのかと言いますと、年の瀬の一区切りというのもあるんですけども、実はまあ一つお願いがあって、もちろん自分の商品を買ってくださいとかいうことではありません。何かと言いますと、今年から多分ね始まったやと思いますけども、ジャパンポッドキャストアワーズ2020というふうなコンテストみたいなものがあります。で、その締め切りが、今年いっぱいですから、12月31日ということなんですけども、まあ、この配信を聞いたタイミングではもう間に合ってないかもしれませんけど、それにこの私の番組を一票入れていただきたいなというふうに思ったからなんです。で、まあ、それを一票入れて、もちろんね、こう賞を取れるとか優勝できるというのはさらさら思っていません、リスナー数からしても。ですけど、まあ、それによってね、少しでもこれを知っていただく人が増えて、で少しでも役に立てれば、私のやりがい、貢献感ももっともっと上がりますので、まあ、そういう意味で、よろしければこのポッドキャストのところにリンクを貼っておきますので、そこからそのページに飛んでいただいて、ぜひこのポッドキャストの題名を書いていただきたいなと思います。このポッドキャストの題名、車の運転はこの一言で上手くなるという題名ですから、まあ、そこは正確に書かないといけないみたいなんで、ちょっと長い題名で申し訳ないんですけども、ぜひぜひ清き一票よろしくお願いします。ということで、今週のテーマ、車の室内は建物とは決定的に違うということについてお話をしていきます。車の室内空間と建物の空間は非常に似ていますけども、決定的に違うところもあるということなんです。で、 まずプライベートを保たれるというのは室内と非常に似ているところです。まあガラス張りで中はちょっと見えるとはいえ空間は遮断されていますので、知らない人がおいそれとこの車の中に入ってくることはできませんし、まあ、そういった意味でプライベートはある程度は保たれるというふうなことは部屋と一緒ですし、数年前の車のコマーシャルでリビング感覚、リビングのようにリラックスしてくださいよと車でね、というのがありましたので、結構車の中でそういうふうにリラックスと言いますかね、リラックスはいいんですけど、リラックスしすぎた雰囲気と言いますか体勢という方も結構多いわけです。で、一番違うのは何かと言いますと、やはり車の室内は移動するものであるということなんですね。で、運転席は特に違うのは分かりますよね。運転操作をいろいろしないといけないということなんですけども、他の席もやはり室内でソファーに座ってテレビを見るのとはやっぱり違うわけです。まずは早い移動をしているということですから、姿勢があまり崩れていたら危険であるということです。あとシートベルトもする必要があるということなんです。で、そういったところが決定的に違うところでもあり、あとですね、車の空間、まあ、広ければ広いほど快適ということやと思います。まあそれはある意味正しいんですけども、広すぎても落ち着かないなというところもあるのかなというふうに思います。で、特にここが広すぎて無意味だなというところが頭上空間なんです。室内の頭上空間、これがまあ私個人の意見になるかもしれませんけども、非常に無駄な空間であるというふうに思います、車の中ではね。で、実際の建物であれば、普通の建物であれば、頭上空間というのは非常にこう贅沢な開放感のある空間ですから、いいものであるというふうに思います。確かにですね、高い建物、高級な建物、広々とした、まあ、ホテルなんかでね、例を挙げますと分かりやすいと思います。非常に天井が高い、贅沢な空間であります。逆にコンパクトでなるべくこう効率重視というようなホテルは非常に天井が低いですよね。そうするとちょっと圧迫感があって広々とした感じはないということなんです。ので空間に関しては、普通の建物に関しては頭上空間はあればあるほど贅沢で素晴らしいもの、評価が高くなるのかもしれませんけど、車に関してはそれというのはどうかなと思います。というのはですね、まあ、最近の車、最近といってももう数十年、十数年前からあるハイトワゴンというね、代表的なのはワゴン R という車、ワゴン R がバーンと売れまして、でそれが売れたから周りのメーカーがそれに似たような形の車を作りました。でその似たような形の車っていうのが、周りの革はワゴン R に似てますけども、中の部分がちょっとワゴン R と違うということなんです。ワゴン R は運転席もしっかり高く作ってあって、頭上空間がそんなに無駄なものはなかったんですね。けど他のメーカーで急増してそれに真似て作った車というのは、床は低いまま、シートは低いままなんですけども、屋根だけをボンとかぶせた、周りの革だけをかぶせたような状態ですから、無駄に頭上空間があったわけです。特に背の低い方なんかがそういう運転してると、本当に無駄な頭上空間があったと。でもしかしたら乗ってる人、運転席以外の方も、あ、天井高くて広々していいなというふうに思ったかもしれません、思ってるのかもしれませんけども、それっていうのは非常に空力抵抗からして無駄です。特に運転していてわかると思いますけども、車高が高い車ほど横風を受けやすい、高速道路なんかでは非常に横風を受けやすいということで、まあ、もちろん軽自動車でそういった高速はあまり使わないということであればそんなにそれを感じないかもしれませんけども、やはり横風だけじゃなくて走行している時の前からの風、走行抵抗も増える、空力抵抗も増えるのは当たり前のことなんですね。でそれって非常に無駄なんで、もちろん座高の高い人、身長の高い人がそれぐらい高い天井がないとちょっと窮屈ですよということであれば、まあそれはそれでいいとは思いますけども、やたらと天井を上げて頭の上に無駄な頭上空間を作るというのが、まあ今はそんなにないのかもしれませんけど、その当時なんか非常に目立って嫌だなと、無駄だなというふうに思いましたということですね。まあそこが建物と車の運転のね、大きな違いの一つでもあると。天井の高さというのは贅沢さにはならないということを今回の結論としてお話を終わりたいと思います。それでは今年も最後まで聞いていただきありがとうございました。そして最後にもう一度お願いの方をしておきます。ジャパンポッドキャストアワーズ2020というふうなコンテストをやっていますので、そのリンクをこちらの番組のところに貼っておきますから、ぜひ この番組を投票していただきたいなと思います。それではまた来年お会いしましょう。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com ry の y は y シャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。